通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。10月27日月曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、1週間始まりましたね。またね、10月の最後の週ということで、早いね。いや本当に早い。もうさ、今週終わったらもうあと残すところ2ヶ月ですよ。2025年もね、ねえ、もうなんかあっという間にね、時が過ぎるなというふうに思います。どうですか、週末ゆっくり休めました？ねえ、僕はというとね、昨日はがっつり1日研修いやもう頭から湯気出そうな感じよ、ほんとね。これ収録してるのは前日の夜なので、はい、今ねちょっと湯気出てる感じのまま収録してますけどね。うん、まあ何の研修してたかというと、青年後見人としてね、活動すべく社会福祉士会のね、研修をね受けてました。いやー、始まったね、夏から始まったこの研修ですけども、まあ、残すところあと数回でね、今年度予定している研修も終わり、うん、でね、ちゃんとテストがあるんですけどね、このテストに合格すれば、いよいよね、社会福祉士のね、こう専門職後見人としての活動がね、スタートできるっていう感じなんですけどね。はい、もうね、どんな準備したらいいかなとかさ、ね、あれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけない、あ、これってした方がいいのかなとか、これは買ってた方がいい、揃えた方がいいみたいなさ、話をしたりとかね、考えたりとか、もうね、忙しいなというふうに考えつつも、もう来年からの新しい活動にね、正直ワクワクしてます。しかしですよ、この放送をよく聞いてくださってる方は、え、あれって思うのかもしれないけどね、ねえ、そう、僕は本業地方自治体の職員ですので、ねえ、身分は公務員なわけですよ公務員の副業って、あ、兼業ってダメなんじゃないのみたいな声がね、方々から聞こえてくるかもしれませんね。はい、実はね、条件さえクリアできれば割と OK なものもね、少なくはないんですよ。まあ、でもね、この話するとね、割とこの話だけでがっつり話せちゃうからね、ちょっと法律というかね、その制度のところになってくるからね、今日はこの公務員が後見人として働いていいのっていうところだけね、フォーカスしてお話ししたいと思うんですけども、これについてはね、明確に答えが出てまして、まあ、僕が所属している社会福祉士会なんですけど、この社会福祉士会の青年後見制度の担当というかサポートをしてくれてるね、部門のパートナー、ひらがなでパートナーって書くんですけどね、パートナーさんがかつてね、人事院総務省に対して公務員の貢献活動と職務専念義務との関係について紹介してね、まあ、その結果をね、2つに分けて整理してくれてるんですよね。で、どんな風に分けてるかというと、まず1つ目、公務員の場合、職務専念義務との関連で青年後見人等に関する事務を勤務中に行うことは特別の理由と所属長の承認がない限りできないが、時間外、休日、有給休暇等を利用して行うことに問題はない。で、2つ目、公務員の場合、兼業禁止規定等の関連で報酬を伴う貢献活動を行うにあたっては所属長に届け出ることが必要であるとね、いうふうにね、もうね、人事院に聞いてる回答でね、整理できちゃってるので、これはね、まずまず OK ということでございますよ。なので、こうやってね、公の電波で兼業しますよって言ってるわけでございますね。これがね、少しね、同じようなね、業種の方の参考になってくれたらいいなというふうに思ったりもしますけどね。いや、本当、制度は制度だからね、しっかり守らなくちゃいけないと思う。でもね、制度の概要内容についてね、周りの声を鵜呑みにしてると 意外と違ってたりすることってあるんですよね。この副業兼業についてもそうじゃないですか。結構もう公務員って公務員以外の仕事しちゃダメだよっていうのがもうデフォルトでね、皆さんの頭の中、心の中に刷り込まれてるような、ね、感じがあると思うんですけど、案外そうじゃなかったりする。ね。これちゃんとね、やっぱり調べていくと対応できることもあるし、対応できる余地も生まれるなって、交渉とかね、そういったところもあるなっていうふうに思うわけです。ただね、ちゃんと許可もらってやるからには、まあ、看板ね、ちゃんともらってるわけですので、本業にもメリットあるようにね、頑張りたいなっていうふうに思いますから、そう思ってね、より気合も入るってもんですよ。ね。まあ、さらに言うと、もうむしろね、先陣切ってさ、兼業の規制緩和してもらえるくらい、頑張りたいなっていうふうにね、僕は思ってます。ということでね、冒頭雑談はこの辺にさせていただきまして、そろそろ本題に入っていきたいと思うんですけれども、冒頭雑談の締めはね、規制の緩和を目指すだったけど、こっちは規制の強化のお話。っていうのも、先週ね、僕の周りでちょっとショックな、いやかなりショックな出来事がありました。ダウン症のね、子供を育てているまあパパママ友達っていうのがね、やっぱ SNS を通じてたくさんできたんですけども、そのね、まあいわゆる仲間たちのインスタグラムアカウントがね、次々と凍結されてしまったんですよ。これね、背景にはインスタグラムの規制強化、これがねあります。2025年10月、ね、今月ですよ。今月からね、インスタはね、18歳未満のユーザーを対象に、いわば PG13 ですかね、その PG13 基準、つまりこう映画でいうところの13歳以上推奨、ね、レベルの内容に制限する仕組みっていうのを導入したらしいんですよね。で、これはね、 AI を使ってるみたいで、この AI がね、自動的に子供にふさわしくないっていう風に判断した画像とか動画っていうのは、事前の警告なしにね、削除や凍結の対象になるらしいです。なので、まあ、その、なんて言いますか、裸、子供の裸とかさ、そういったもの、まあ、でも載せてる人そんないないんですよ、実際。だ、載ってるとしたら、肌の露出が多い。例えば、赤ちゃんの時の写真を載せてると、おむつであったりとか、あとはプールね、子供の時代のプール遊びとかいうところも載せてたりして、多分そこら辺が引っかかってきてる人も多いんじゃないかなというふうに思います。ね、全然凍結されたお仲間皆さん、そんなね、変な投稿してる人一人もいないですね。でね、まあこれ、いや、子供を守るためっていう目的自体はもちろん正しいですよ、メタ社さんよね。まあ、SNS 上ではさ、本当のこう自動搾取とかさ、画像の悪用乱用みたいな、この深刻な問題がね、実際に起きてるっていう風に聞きますし、まあ、それはね、まあ、正しいことだとは思うの。でもね、今回みたいに、まあ、僕は思うに善意ですけども、この善意の発信ですよ。こういったのまでが一律に排除されているっていう現実を見るとね、なんとも言えない気持ちになるんよね。なんかさ、守るっていうね、意図でやっていることが結果として閉ざすにね、すり替わってしまう瞬間、うん、AI が判断する社会の怖さっていうのをね、ちょっと身近に感じた出来事だったんですよね。で、僕自身はどうしてるかっていうことをお話ししますと、プロアカウントだったのを通常のアカウントに戻して、そして非公開設定にしました。これね、プロだと非公開設定できないので、はい、まあ、機能がね、いろいろ使えなくなるっていうのはちょっと悲しい、残念だなっていうふうに思うんですけども、それよりね、バンされる方がよっぽど嫌だから、めちゃくちゃ大切な記録だからね。うん。なので一旦ね、プロから通常アカウントに戻して非公開にしてるので、今ね、フォローしていただいてる方には、まあ、通常通り見れるようになってますし、これからもね、フォローを、まあ、リクエストしてくれて、まあ、承認したら、僕が承認したら、その人たちも見れるっていう形になりますので、まあ、ご興味のある方はね、まだインスタフォローしてなくて、ご興味のある方はぜひぜひね、フォローリクエストしてください。そんなよっぽど変な、なんか謎の外人とかね、国際ロマンス詐欺を疑うようなものとか以外は基本 OK してますので、はい、そんな感じで非公開アカウントにしてます。で、まあ、どんな風にね、インスタを使っていったのか、っていうのをね、振り返って考えてみたんですけど、インスタはね、実は結構早めに 使い始めたかなというふうに思います。それこそね、子供が生まれる全然前から使ってたと思うんですけど、まあ、当初ねインスタを始めた当初は本当日記備忘録のようなね使い方をしてました。でもね、子供が生まれて、ね、息子がダウン症であると分かってから発信の意味をね次第に考えるようになったんですよね。まあ、次第になんで全然すぐじゃないんですよ。息子生まれてから数年はね、特に運用全然変えてなくて日記備忘録的な使い方をしてました。でも4歳ぐらいの時かな、なんか思ったんですよね。この発信にどんな意味を持たせたいのかみたいなことをね。で、そう考えた時にダウン症の人たちっていうのはみんな同じじゃないよってね、表情も性格もこの発達のスピードであったりとかいうところもね、実は全然違うんですよ。でも一般の社会の中ではその違いってめちゃくちゃ見えにくいと思うんですよね。大きなメディアの情報であったりとかネットの情報でダウン症とはこういうものだみたいなものがバンとあってさ、でそれがもう世のダウン症のデフォルトみたいな感じになってて、ね、その一人一人の差っていうのは見えにくいんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、結構悩んだんですけど、悩みに悩んだ末にね、僕はね、顔を出して、息子だけじゃなくて僕自身もです。顔を出して発信することを決めました。これはね、息子を見せたいというよりも、見えなくなっているものを見える形にしたいっていう気持ちから。まあ、でも、見せたいという気持ちがゼロではない。めちゃくちゃ可愛いイケメンの息子だと思ってます。これ、未だに。はい、親バカ爆発でございます。いやでもね、それはジョークではないですけど、半分ジョークということで、ね、発信の意図としてはやっぱり見えなくなっているものを見える形にしたいからですよ、ね、で悩みに悩んだのはやっぱり子どもの権利ですよね。自分の顔を出すだけだったら別に全然いいんですけど、やっぱり僕の顔を出しただけではね、何の意味もインパクトもないですからね、やっぱ息子と、ね、ダウン症の子供がね幸せに暮らしている家族の様子でね、こういう子もいるんだよっていう風なくらいに思ってもらえればと思ってたんですけど、でも息子の顔を出すっていうことは子供の権利という点ではやっぱり葛藤がありました、ね、今もある。同意を得られないうちは親が判断していいのかいとか、どのタイミングで顔出しをやめるのかなみたいな、そういったところをね時々未だに考えますし、ね、この答えはね実はまだ出てないんです。でもね、答えが出てない理由の中にこう思ってるっていうところがあって、もしね誰も顔出しで発信しなくなったら、成長したダウン症の人のイメージっていうのはどこで育つんだろうっていうふうにね思うんですよ。さっきも言ったようにメディアとかネットで確率的なダウン症のイメージがつくと思いますね。でネットの世界は特にですけども、どうしてもネガティブな情報の方が拡散しやすいね。だからこそポジティブで自然な日常の姿をもっともっとね届けたいな、届いてほしいなっていうふうに思うんですよね。こんな子もいるよとか、こんな親もいるよとか、毎日面白おかしく楽しく生きてるよみたいな、そんな発信がね誰かの心を柔らかくするかもしれないね。そういうことを信じてね僕はね続けてきました。まあ、今回のねインスタ規制強化は子供を守るための大切な取り組み、これに関してはもう納得してます。だけどね、 AI の一律的な判断によって伝える側の思いが届かなくなるとしたら、それはね守るがつなぐことを奪ってしまうことになりかねないなっていうふうに思う。僕はね社会福祉士として地方自治体の職員として福祉の仕事に携わってますけども、この福祉の仕事をしている時にもねいつも感じます。安全と自立、守るとつなぐみたいなね、このバランスをどう取るかが本当に一番難しい。 SNS の世界もねきっと同じなんだろうなっていうふうに思います。まあ、僕の発信の目的はね決してねバズることじゃない。もちろんね、バズってインプレッション稼いで、たくさんの人の目に触れるっていうのはすごくありがたいなというふうに思ってるので、バズりを全く狙ってないっていうと嘘になるんですけども、発信の目的自体はバズるじゃないんですよね。それは、目的のための手段なんです。目的は誰かの視野を広げること、普通の幅を広げる。この普通の幅を広げるために、見えにくい日常を少しだけ外にね、開いていくような発信をしてます。これからのね、AI 時代の SNS っていうのは、ますますね、ルールで守る方向に進むだろうなっていうふうに思います。 今年は特にね、その波がね、強かったなというふうに思いますけども、オーストラリアとかでもね、青少年の SNS 規制があったりとか、ね、世界的にもそういうのもあるし、国内のどっかの自治体も条例作ってましたよね。スマホの時間とかなんかでしたっけ。ね、そんなふうに、まあ、SNS、インターネット、ウェブ、この界隈はね、やっぱり、いろんなね、課題、便利さとともに課題が見えたから、ルールで守るっていうところをしっかり整備していく時代になってくるのかなと。ね、当面そこら辺が進むんじゃないかなというふうに思います。けどね、だからこそ人の温度でこのつなぐっていう努力をね、みんなが忘れてしまわないようにっていうのもしないといけないなっていうふうに思ってるんですよね。まあ僕で言うとね、障害のある子供や家族の姿が社会の中に自然にあること、それが当たり前の風景になっていくように、守ることと伝えること、どっちもね、大切で、でもそのバランスのね、取り方は一人一人違うと思うんです。まあ、今回のこの規制をね、機にね、やっぱりたくさんの、発信者の人たちが、いろんなね、方向、方針をね、転換したりしてます。中には顔出しをしないっていうふうに決めた人もいますし、プロアカウント認証をつけたっていう人もいますし、そのまま変わらずっていう人もいますし、アイコンだけ変えたとか、肌の露出が多かったなっていうふうに思う、いうふうに思う投稿を削除していったとかね。まあそういういろんなね、対策の取り方があると思うんですけども、これもやっぱ価値観があって、その一人一人のバランスっていうのは違ってくる。まあそれはそれでいいと思うんです。で、僕自身はこのバランスの中で自分なりのね、ちょうどいい距離を探しながら、これからもね、息子との日常を楽しく発信していきたいと思います。とはいえ、非公開にはしてますので、はい、もし見ていただける方があったら、ぜひフォローリクエストしていただければなというふうに思います。ということで、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に、お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。